ご神君、一つ、我が心で我が身を生かすこともあり、殺すこともあり。力持ちが力に任せて人を傷つけたり、殺したりする。自分の力を世のため、人のために使う人もある。世のため、人のためとあります。師匠大坪宗一郎氏が私どもを導き入れようとしておられる世界、いわばそのいざなおうとしておられる世界、どういう世界へいざなおうとしておられるのか、それは天地金の神様と人間氏子とが愛拝み合い、愛楽しみ合う愛楽世界へ私ども導き入れよう、いざなおうとしておられるのですね。これはまたもちろん天地金の神様の願いでもあろうかと思います。その愛楽世界へ入るにはどうしたらよいのか、神様と人間氏子が愛拝み合い、そして愛楽しみ合う世界、神様も喜んでくださり人間氏子も喜ぶという世界ですね。その愛楽というその地名ではありますけれども、そこに至るまでのバス停の地名が善道寺、かばめ、常持ち、愛楽とあります。善道寺とは良い導きを受けるということですね。この道、あるいは天地金の神様とのご縁をいただく、そこに良い導きを受ける。そしてそこにかばめという字は、木偏に花と書く、そして目ですね。木偏に花、いわば心に花を咲かせる。それこそ神様のおかげをいただいてもったいない、あ、そうです、失礼しました。そのかばめの前にもったい島というところがありました。善道寺、もったい島、かばめ、常持ち、愛楽でしたね。その善道を受け、神様へのお導きを受け、そしてもったいないと、神様のおかげをいただきもったいない。今朝はこの神様のおかげをという表現が、おかげという表現がどうも御利益的表現、御利益の、いわゆる御利益であるおかげと、真実のおかげというのでしょうか。これと混同しがちなところがありますので、これはおかげというより神様のお働きと表現した方がいいのではなかろうかと思いますね。そう思っております。いわば神様のお働きを受け、もったいない、もったいない神様のお働きをいただいている、一時が万事に神様のお働きをいただいていると実感する。おかげをいただくという表現では、自分の身の上に良いことが起こってきた時だけおかげという表現を大概はいたしますね。しかし神様のお働きということになると、もちろん自分にとって都合の良いことも神様のお働きであると実感するわけですけれども、自分にとって都合の悪いこと、これもまた神様のお働きだと実感する、そういう信心が育つということですね。いわば道を通っている、青信号がになる、青信号も神様のお働きならば、そこに赤信号になる。そしてストップしなければならなくなる。その青信号も神様のお働きであるならば、またその赤信号も神様のお働きである。といただけれるようになる信心ですね。そこに神様のお働きをいただき、もったいないという心が生まれてくる。そのもったいないという心が、心に花を咲かせることになる。そのもったい島、そして 心に花をが咲く、まあ咲き乱れるというのでしょうかね。そこにありがたい神様のお働きをいただき、もったいない、そしてさらに神様のお働きをいただき、ありがたい働きをいただいているという、そのありがたさ、心に花が咲く、ありがたいという花が咲くわけですね。そしてそのありがたいという花が咲いた、それがただ一年に一回花が咲くという程度では仕方がありません。それこそ一年中その花が咲き誇るというのでしょうか。心に花が一年中咲き誇る、いわば常にということです。それが常持ちということになりますね。一年中夏も咲く花、まあ秋も咲く花、冬には咲かないかもしれませんが、それでも花を咲く実りの秋、冬に新人新婦をさせていただく、しかしそこに心の花は咲かせることができる、そういうありがたい心というものを常に持ち続ける、ここは常持ちですねの世界。そこから愛楽世界に入る。愛楽世界に入るためには、実を言うとその前に常持ちと愛楽との間に小さな川でほとんど気づきませんけれども、発心川というのがあるのですね。発心川、発心をする、いわば一発心という、その発心ですね。何かを決心するというのでしょうか。その発心側を越えなければ愛楽には入れないのです。では何を発心するのか。師匠はそこのところを、救われる身から救う身への何と言いましょうかね、信心の転換というのでしょうか、進歩というのでしょうか、教えてくださいますね。救われる身から救う身へ、あるいは神様を使う信心から、神様から使われる信心へと。神様が人間氏子を使おうとされる、それは何も神様の身欲身勝手のために使われようとするのではない、人々を、人間氏子を救いたいと願われるからこそ人間を、人を使おうとされる。ですから神様が、神様に使われる信心というものは、人助けのために神様が使おうてくださる、そういう私になるということでもありますね。いわばそこに私どもがこれまでは救われてきた、その救われた、そこにありがたさを感じた、それを常に持ち続けることができるようになった。そしてそこに、その次にはその助かりを持って、人様の助かりを祈る。救われる身から救う身になる。人様を助ける身になろう。という、いわば人助けに発信する。ということですね。その我が身が助かりさえすれば、という世界から、今度は人様が助かりさえすればという世界へと、まあ人発信する、その一つ発信側を越えさせていただくたところに、初めて愛楽世界に入ることができるのだとも教えてくださいます。今朝はこの辺のところ、いわば天の心、地の心、日月の心、天地日月の心を身につけるのだと教えてくださる、その八号目までは泥の心で、あとの二号は天の心でと。泥の心は受けて受けて受け抜く心だと。天の心を与えて与えて与えて山の心だと。無条件にですね。そして日月の心と、正確無比な実意な心だと。教えていただきますが、今朝はもう一つ違った角度から、その泥の心、地の心というものは、自らの助かりを祈り、願う。まずは願うでしょうかね。自らの助かりを願い、祈る心。これが地の心だと。そしてその次に、自らがその助けられた、 助かったその心を持って、天の心、それは人様の助かりを願い祈る心だと。いわばその八合目までは自らの助かりを願い祈るという信心で登れるわけですが、あとの二合、いわゆる神様のお役に本当に立つためには、神様のと人間氏子とが愛楽し合うその愛楽世界に入るためには、人様の助かりを願い祈る心が育ってこなければならないということですね。その発心側を超える、その発心側をひと飛びする、まあ小さい川ですから別に橋を架けなくても飛び越えようと思えば飛び越えられる、その飛び越えようと思う心、いわば向こうの世界に行きたいと思う心が大切ですね。飛び越えようとする心、それは人の助かりを願い祈る心だと。その人様の助かりを願い祈る心が芽生えてくる、生まれてくる、育つことが大切だということなのです。そしてその心を、日月の心、これは貫く心ですね。今朝いただきますのは貫く心だと。いわば執念だと。執念を持って貫くと言ってもいいかもしれませんね。地の心が一日だけできた、天の心が一日だけできた、では貫いていることになりません。それは執念を持って、それこそ一年365日、あるいは死ぬまで、もう年取ったから天の心はもうよかろう、地の心はよかろうというものではありません。もう定年になったから地の心は稽古しなくていい、天の心も稽古しなくていいというものではありませんね。それこそあの世に行ってでも、いやむしろあの世に行ってからこそ、あの世が本番だと教えてくださるから、この世でその地の心を、天の心を稽古をする、その稽古をする術を身につけて、あの世に行って本番があるということかもしれませんね。いずれにしろ死ぬまで、いや死んでからでも地の心を稽古しよう、天の心を稽古し続けようと、その執念を持って貫く心、これが日月の心だと。この天地日月の心を持って初めて愛楽世界に入ることができる。師匠大坪宗一郎氏が私どもに願われておること、天地金の神様が願っておられること、それは私どもをどうにかしてその神様と人間氏子とが愛拝み合い、愛楽しみ合う、まあこれは我が心の世界とも言えるのかもしれませんね。そういう世界にそれこそ導き入れたい、いざないたいと願っておられるということですね。そのためにはやはり発心側を超えなければならない、人様の助かりを願い祈る心がいよいよ芽生えてきて育たねばならない、これは天の心だと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。